今日、新明記の、32章に入ります。あと2つの章で終わりなんですが、新学校に昨日行ってきて、授業を1日で終わらせて、昨晩帰ることが、許されました。それで4月まで、新学校の奉仕をお休み、させていただくことになりました。カリクラムの何と言いますか、移行期、半年、ずれていく中でお休みをいただいて、教会の働きに専念できるかなと思って期待しておりますが、時間ができたことで怠惰にならないようにお祈りいただければと思います。で、担当している、授業はヘブライ語の入門で、もう一つは旧約聖書の外観といって、聖書を旧約聖書を、新約聖書と分かれて1年生の時に聖書全体を見ていくんですけれども、私は担当するところが創世記からエステル記まで、モーセの五章と、イスラエルの歴史を記している章を見ております。その後後期は別の先生が、詩編など、諸書と、預言書を、担当してくださってます。で、毎年この授業をしていると、聖書の全体像が共に学ぶ中で、繰り返し、確認することになりまして、大変、私自身も教えられています。そして、旧約聖書の歴史を概観すると、神様の天地創造があって、堕落があって、しばらく神様は人間を見守っていたんですけども、罪が、ひどくなっていき、ノアの洪水をもってしても罪が止まらない、で、極まってしまい、もう一致しては神様に逆らうというバベルの塔を作った事件があった後、神様はアブラハムを通して神様の民を築き、そして救い主を送る準備をさせて行きます。今ずっと学んできています創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして今は新明記を終わろうとしていますけれども、ここにイスラエルの民の土台作りの歴史が記されています。そして28章から30章までですね、祝福と呪いが告げられていて、イスラエルが律法を守れば祝福、そして破れば徐々に裁きが厳しくなって、ついには外国の国に散らされて捕虜にされると。その中で立ち返って、神様は憐れみを持って約束の地に戻す、またその悔い改めは真の悔い改めとなって、キリストによる新しい契約、心に御言葉が刻まれて、心を尽くし、力を尽くして主を愛するようにされるということが、新約聖書の福音につながってゆきます。こうして見るとイスラエルの歴史は出エジプトをなし、そして約束の地に入ってからはどんどん繰り返し主の忍耐にもかかわらず堕落して、そして捕虜にされて、 痛い面を経験する中で主に立ち返って戻され、その先に救い主が来られるということが繰り返し教えられています。そしてモーセが約束の地に民を送り出した後、実際にイスラエルの民をヨシュアのもとに約束の地を占領し、そしてダビデの王の時に絶頂を迎えますけれども、それからは堕落して行き捕囚に至るという、モーセを通して予言された通りになって行きます。そしてモーセはもうそのことをもう承知の上で、これが自分たちの歩みが神様が告げられた通りである、それは辛い出来事、辛い経験ではあるんですけど、その先に希望がある、神様は見捨てておられないという希望を託す必要があるんですね、次の世代に。そのために御言葉の教えをしっかりと学び、教え込むようにと教え、命じており、そしてこの32章では、新命記の教えを凝縮したような、立法の戒めのあれこれはとりあえず置いておいて、これまでのイスラエルの民の罪深い歩み、そしてこれから彼らがさらに堕落してどんな裁きが及ぶのか、そしてその中でも神様は憐れんで民が滅びることなく立ち返らせて希望を与えてくださる、そのことを一気に歌を持って覚えて、実際起こった時に、ああその通りだったと、今は苦しいけれども神様は見捨てておられないということを肝に銘じて耐え忍んで後の時を待つように、民に今度は見教え、見教えなんですけども、歌にして暗唱できるように託していったのでした。今私たちは新約の時代を迎えて、人類の歴史を一覧することができ、そして同じように神様はイエス様の終わりの時代の教え、手紙に書かれている終わりの時代の堕落と困難、そしてさらに天国が完成するまでの神様の計画を、今婦人聖典ではイザヤ書を見てますが、イザヤ書にも出てきます。そしてヨハネの黙示録にはさらにはっきりと詳しく終末の出来事が記されています。残念ですが、実際起こってみるまで、書かれている通りだということは秘められていて、わからない部分も多いんですけども、でも心構えはできます。そしてどのように忍耐し希望を持って歩んでいくかが記されています。私たちはイスラエルの歴史を振り返りながら、神様が確かに真実にご計画を持って民を清め、そして救いを完成するように準備しておられることを、このイスラエルの歩みとこれから見ていく御言葉によって確かめ、そしてこれが福音が与えられ、そして完成に向かう中でも同じように主が、全部はわからないけれども大丈夫なように私たちに御言葉を与えて、キリストを証しし、また試練の中で清められて行き、信仰を継承して主が来られるまで立ち続けるための教えがここに詰まっていることを確かめていきたいのです。ちょっと前置きが長くなりましたけども、今日新命記32章の全体を見てまいります。そうですね、 18節まで購読してお祈りいたします。申命記の32章の1節から18節です。申命記32章1節から18節。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地よ、聞け、私の口の言葉を。まことに私は主の皆を告げ知らせる。栄光を私たちの神に着せよ。自分の汚れで人の交わりを損なう死の子らではない横島で曲がった世代。昔の日々を思い出し、世々の年を思え、あなたの父に問え、彼はあなたに告げ知らせる。長老たちに問え、彼らはあなたに話す。主は計り縄で割り当て地を定められた。ご自分の民ヤコブへの譲りの地を。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、翼に乗せていくように。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い、エシュルンは声太った時足で蹴った。あなたは声太り頑丈で艶やかになり、自分のを作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。彼らは神ではない悪霊どもに生贄を捧げた。彼らの知らなかった神々に、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々に。天の父様、あなたがモーセを通して民に語り聞かせたこの歌を、予言の歌を、共に確かめてまいります。神様はすべてをご存知で、そしてあらゆることを導き、ご自身の計画を成し遂げられます。信仰者には豊かに報い、従う者には豊かに祝福を与え、しかしながら心を固くなにして主に逆らう者には厳しく対するお方です。どうか主を恐れることを私たちの歩みとしてくださいますように。そして主にある希望を持って信仰の長谷場を走り抜くことができるように導いてください。今日のお言葉に光をお与えください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この32章の1節から10節は第1の部分です。主の真実の宣言がこの第1段落1節から4節まで記されています。主の言葉を聞きなさいと、そして栄光を神に帰しなさい。主は完全であり頼りになり、また主の道は正しく、主は真実なお方であるからと。確かにイスラエルを見出し、荒野の中で育って、そして今まで導いて、に対して導いてこられました。五節から最後までは厳しい叱責がこれまでの歩みに対して告げられています。主の恩にあだで報いた民の歩みが振り返られています。なかなかすごい表現ですけれども、主は世界と人類とまたイスラエルを作り、愛を持って育んでこられたのです。そして8節以降を見ますと、これから相続地を与えることが告げられています。10節で再び振り返り、これまで主が年頃に世話をし、イスラエルを守り導かれたことが記されています。わしがその雛をと賛美にも歌われていますけれども、神様は温かい心遣いと力強い御手を持って民を導かれました。主だけがイスラエルを守りまた導いてこられたのです。他の神々と協力してということはありません。しかし今イスラエルの民は荒野を抜けて約束の地の東側で豊かにされました。14節にバシャンとありますけども、ヨルダン東岸の北側のバシャンの王オグだった地、先にはエモリ人の王シホンの地、広大な地域を一時に攻め取り、そして彼らはその地の産物をまた戦利品とされた家畜を増やしていました。15節エシュルンは、このエシュルンという名は正しい高潔なものというイスラエルに対する最も、光栄ある名前ですけども、まあ、実態はなかなかそうではなくて、でも神様はそうなってほしいとエシュルンと呼んでくださいました。しかしこのエシュルンがですね、豊かさに負けたんですね。まあ、荒野から一気に広大な土地を占領したわけですから、にわかなりきんどころじゃなかったと思うんですけれども、なんと、15節の後半見てください。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。たちまち豊かさに負けてしまい、また偶像に惹かれて、それはモアブ が、使わした女性たちに誘惑されてしまったんですけども、こうしてたちまち偶像に捕らえられて主の、裁きを受けるようになってしまいました。そんな中で主は彼らを裁きます。この19節からの歩みを見ますと、イスラエルの不信仰の故に主は妬みを持って彼らを打たれます。妬みというと自分勝手な横恋慕ということ、またどちらかというとはしたない嫉妬というニュアンスがありますけれども、試みがですね、誘惑であり試練であるように、聖書の言うネタにたびたび出てきますけれども、本来の正しい妬みは、正しい優れているものが、受けるべき、当然の、待遇対応を、踏みにじられたときに、つまり尊いもの、大切にすべきものを踏みにじられたときに生じる義憤、これではいけないという怒りを表す言葉です。人間が妬むとですね、その捉え方が怪しいもので、妬む方ではないし、それは不当な怒りになってしまうことがありますけど、神様の妬みは当然愛と信頼と称賛を受けるべき、もうそれだけのことを主はもうもったいないほどにイスラエルに対してなしてくださったにもかかわらず、神様がくださった祝福を異教に捧げて、そして神様を足下にしてそちらに走ってしまう。また主は何もしてくれないと言って心を固くなにして、主が立てた器に逆らい、そして主を恥ずかしめるということをして、神様の怒りを、かき立ててしまった。そういう場合に、主はまあまあとかなあなあとか言って、むやむやにはされません。忍耐の末に、厳しく裁かれます。どんなふうに裁かれるか、神様は忍耐深いので、民が早く気づけるように、小さな懲らしめから始められます。しかし、それでも悔い改めないと、だんだんと、懲らしめは厳しくなります。妬みに対しては、妬みで、神様は対抗されることもあります。イスラエルの民は、神様を足下にしながら、自分たちは神の民だという根拠のないプライドだけはありましたので、神様はあえて不信仰のイスラエルを苦しみに合わせ、そして彼らは偶像を拝んでいる汚れた民だと、神様に罰せられて苦しめられて当然だと蔑んでいた民を逆に優遇する、そうされて初めてイスラエルの民はおかしいな、どうしてだろうと、どうして自分たちが衰えてしまうのか、どうして自分たちが敗北しなきゃいけないのか、敵に蹂躙されていいんだろうか、神様を見捨てたのかだろうかというふうにいびかる中で、ようやく神様を怒らせ悲しませてきたことに気づく、そういう取り扱いをされます。しかしそれでも 神様を不当だと言って逆らい続けるならば、もっと厳しい裁きで害が自分たちに及ぶようにされます。26節をご覧ください。私は思った。彼らを一掃し、人々から彼らの記憶を消してしまおうと。もしも私が敵のそしりを気にかけなかったら、彼らを苦しめる者どもが誤解してはいけない。我々の手で勝ったのだ。これは皆主がしたことではないと言うといけないと。神様は、イスラエルを懲らしめるために外国を用いますけども、そのことで、この外国は、高ぶってしまって、自分たちが強かったから、優れていたからだと、高ぶってまた、主を蔑むことがあってもいけませんし、イスラエルの民が、主から見捨てられたんだというふうに、つまずいてもいけませんので、神様は、もちろんイスラエルには不完全なところ、罪深いところがたくさんあったんですけれども、主の皆が汚されないためにあえてそしりをかぶりながら忍耐して彼らを見捨てないで守ってこられました。でもなかなかイスラエルは喉元すぎればという形で再び主に逆らってということを繰り返しました。そしてついには捨てられる時が来たりから枯れていますね。まことに彼らのブドウの木はソドムのブドウの木から、ゴモラのブドウの木からのもの。彼らのブドウは毒ブドウ、その房は苦い。そのブドウ酒は蛇の毒、コブラの恐ろしい毒。これは私のもとに蓄えてあり、私の蔵に封じ込まれているではないかと。厳しい裁きが及ぼうとしていました。しかし、その後のことです。主は民を憐れます。憐れまれます。主は御民をかばい、主のしもべらを憐れまれる。そして裁きのために用いられた他国を裁き、そしてご自身こそ真の神であることを、主に逆らう外国の民にも、また主の裁きを受けたイスラエルの民にもはっきり分かるようにされます。39節40節。今見よ、私こそがそれである。私の他に神はいない。私は殺しまた生かす。私は傷つけまた癒す。私の手からは誰も救い出せない。まことに私は誓って言う。私は永遠に生きる。ご自身の栄光を表し、そしてイスラエルを懲らしめた国を打たれます。そして民を回復します。こうモーセを通して与えられた歌は、これからのイスラエルの歩み、彼らがこれまで頑なだったように、これからも主を妬ませるんですけども、彼らはなお主に逆らい滅びを自らに招きます。しかし滅ぼすために用いた高ぶった外国を主は打ち、そして御民を顧みて回復されると告げられています。さて、32章の44節以降、 この歌をどのように用いたが記されています。先には祝福と呪いが連れたのですけども、その同じことを歌によって授けました。そして自分たちが心にこの言葉を留めるだけでなく、子どもたちに教え、また守り行わせなさいと。この言葉に立つならば、あなた方は長く住むことができると約束されました。ここまでモーセが語った教えです。その後、同じ日に主はモーセに、彼自身の生涯の終わりが来たことを告げます。ネボ山に登ってカナンの地を見て、そしてアロンが別の山で死んだように、これから登る山であなたは死に葬られると告げました。そしてそれはモーセが主の信頼を裏切って岩に命じれば水が出ると言われたのに、なぜ私たちがアロンと共にですね、あなた方のために水を出さなければならないのかと。水を出すのは神様です。そして神様は出せと民を忍耐して命じたのに、モーセとアロンはそれを不満に思って、しかも水を出す権威があるのは自分たちだと言って主を侮った。このただ一度の罪のゆえに約束の地に入れないと宣言されました。モーセ自身は律法を代表していました。そして律法の教えにでは、それをすべて守らなければ義とされないと彼自身が教えたのでした。そして彼が教えた通りの裁きを、このただ一度律法を破ることによってモーセは身に負わなければならなかったのです。モーセが約束の地に入れたのは遥かの地、キリストが山の上で栄光の姿に変えられた時でした。ここに神様の憐れみがありますけれども、律法によっては約束の救いは得られないということをモーセは身をもって証しするように導かれたのです。でもモーセの後にはヨシュアがいました。そしてヨシュアが約束の地に民を導き入れます。そしてヨシュアは同じ名前、ヨシュアというのは主は救いという意味で、新約聖書におきましては同じ意味をギリシャ語で言い換えるとイエス、ですからヘブライ語の新約聖書ではヨシュアと書いてあるんです。英語ですと、そして日本語ですとイエス・キリストですよね。で、イスラエルの言葉で訳された新約聖書では、日本語に発音しますと、メシア・ヨシュア、救い主、ヨシュアと、そう告げられています。この真の救い主、モーセの、従者であったヨシュアが象徴していました。真の救い主が真の御国、天の御国へと私たちを導くのです。そしてモーセはそれを備えさせる養育係としての務めを全うしていきました。私たちは律法を学んで 福音が神様のご計画、約束だということを確かめ、そして行いによらず信仰によって救いを得、そして御国を目指していきましょう。お願いいたします。天の父様、この歌をかいつまんで見てまいりました。確かに主は繰り返し告げ、そしてそれを成し遂げられました。私たちに与えられている新約時代の教えも同じように、私たちが親しむ中で主が語られた通りだということを確かめることができるので感謝です。どうか私たちも今恵みによって信仰を通して信仰の長谷場を走り抜き、御国を目指していけますように、どうか私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。